心の声に耳を傾けて。
おはようございます。土曜朝10時鎌倉 FM からお届けしています How do you feel? ナビゲーターの小松あかりです。さあ新年1月を迎えました。2024年ついにスタートです。今年はちょっと書き初めにチャレンジしてみようかななんて考えてるんですけれども、今のところ今年の目標は2年連続の現状維持という四字熟語になりそうな予感がしています。さあ皆様どんなスタートだったでしょうか。この番組 How do you feel? は感情キーワードに様々なゲストをお迎えし、毎日を心豊かに生きていくための秘訣を学んでいこう、そんなトーク番組です。今回も番組コメンテーター株式会社アイズプラス代表のイケてるかよさんにお越しいただいています。かよさん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあまずはこの質問から今年もスタートいたしましょう。かよさん、今日のご機嫌はいかがですか。は
い、ありがとうございます。もう1月になるとやっぱり八幡様のお参りをねする方でいっぱいですね。はい、であかりちゃんは現状維持、
うん、はい、
4文字熟語が、はい、私はね食欲旺盛かな書こう書こう、
書こう書こう、うん、ね、書き初めしていこう、
はい
はい、もう心も新たに手を合わせて、はい、
そうです。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、
今年ももりもりいきます
このようにまず、感情を言葉にしてみるということが自分の心を理解するために大切な要素であるということをこれまで学んできています。今回で34回目を迎えた How do you feel? 今回も素敵なゲストをお呼びしております。人それぞれの感情とどう向き合っていけるのか、今回も学んでいきましょう。まずはここで1曲お届けします。土曜の朝、鎌倉 FM から小松あかりがお届けする How do you feel? 今回のゲストは人とホスピタリティ研究所代表の高野昇さんにお話を伺います。高野さん、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
待ってました。かよさんのテンションの上がり方がすごい、ね、
正月からテンション高い高い
もう新年ならではのスペシャルゲストでございます。はい、まずは高野さんのプロフィール、私の方よりご紹介させていただきます。1953年長野県戸隠生まれ。ホテルスクールを卒業し渡米、ニューヨークプラザホテルに勤務した後、ロサンゼルス、ボナベンチャー、フェアモントホテルなどでマネジメントを経験されています。リッツカールトンの日本における営業マーケティング活動をしながら、1997年にザ・リッツカールトン大阪、2007年にザ・リッツカールトン東京の開業をサポートされました。その後2009年にリッツカールトンを退社し、人とホスピタリティ研究所を設立され、以来ホスピタリティの伝道師としてセミナー、講演、研修などで全国を飛び回っていらっしゃいます。著書も数冊どころか何十冊もあるというふうに伺っております。現在も多岐にわたりご活躍中、高野昇さんに今日はお話を伺います。高野さん、よろしくお願いします。
ありがとうございます。なんかそれだけ聞いてるとすごい人間みたいですね
すごいですよ
ただの酔っ払いですから
いやいやいや、もう今日高野さんにお会いして私初対面です。本当初めまして、よろしくお願いいたします。
こちらこそです。
もう笑顔にやられてるんですよ。
はい、やられてますよね。
もうやられてます。キュンキュンしてます
ね。
戸隠で生まれてらっしゃって長野県出身ということで、はい、そうですね、そこからニューヨークってすごいですよね。
は
い、うん、
結構ね落差はありますよね人口
ね素晴らしいですよね。このホテル業界に身を置こうと思ったそのきっかけというのは終わりなんですか。
これはね交通事故みたいなもんなんですよもうホテルスクールにぶつかっちゃったみたいにね。
ぶつかっちゃったんだ。
出会っちゃった、ぶつかっちゃった。
アメリカで働きたいっていう憧れはね、ホテルスクールの2年目の修学旅行の時に、カリフォルニアでねセスナ機が農薬を撒く姿を見た。
はい、
おうおう。
僕は農家なんで戸隠の農業の農薬の散布って親父が背中にひんむきを背負ってね、はいはい、カショコンカショコンやるんです、うん、 目の前で見たのはね、セスナが巻いてるんですよ。
はいはい。
でこのスケール感にやられて、この国をもっと見てみたいと思ってね。
はあ。実際その業務としてはどういったところからのキャリアスタートになるんですか。
うん、僕はニューヨークの、北野っていうホテルの開業で行ったんでね、
はい、
全部やりました。小さなホテルだったんでね、人がとにかくいないんですよ。で日本人もほとんど働いてる中にいなかったんで、日本からの連絡はもちろん、やらなきゃいけないし、じゃあ現場の人間どうかって言ったら、部屋の掃除も人が足んなかったらやるし、 お部屋の掃除とかもやったりとかね、営業が誰もいないわけですよ、
はい、
そうするといわゆる旅行代理店さんにね行って、こういうホテルなんですって資料を置いて話したりとか、何でもやりました。
もう営業もね、全部
何でもやりました。
楽しかったですか。
楽しかったですね。
うーん、
もう嫌だと思ったこと一回もなかったです。
ほわー、すごい。
辛いとか苦しいとかってありますよ。
体とか
ね、 体とかね、でもね、うん、この仕事が嫌で日本に帰ろうと思ったり一回もなかったです。
ずっとマネジメント経験されたというふうにプロフィール書いてあって、その後もうそうそうたるホテルの開業携わってますけど、このあたりの経緯というのはどういう感じなんですか。
これはね、うん、本当に僕はラッキーだったんですけどね、ヒルトンホテルっていうのは、
はい、
当時、70年代80年代っていうのは全世界の、ホテルの学校って言われてたんですよ。つまりヒルトンで働いてたっていうとね、まあ一丁目のホテルマンだなっていうふうに言われるような時代だったんでね、
はい、
ここですごくいいボス何人にも出会っててね、彼らから学んだものがその後の例えばウェスティンに行っても、
うん、
それからフェアモントに行っても、うん、リッツカートンに行ってもね、うん、やっぱりこう自分の中のねベースになってるものって実はたくさんあるんですよ、
うん、
振り返ってみるとね、やっぱりいいボスに出会うってことと、いい会社に出会うってことと、それから中にはやっぱりこうちょっと反面教師的なね人間とも出会うっていうのは大事なんですよね、
うん、
これやっぱ心のね筋力鍛えてくれますからね。毎日毎日いいことばっかりじゃないし、
うん、
もう明日芋掘りに行こうと思ったらね、そこの芋全部盗まれてたとかね、ようやく稲刈りができると思ったら台風が来て稲が全部倒れちゃったとかね、もうそういうことも当たり前のように日常の中に起きるわけだし、
はい、
まあ、それと同じような人間関係も絶対起きるっていうのを田舎であればあるほど見ちゃうんですよ。
このアンコントロールな部分へのしなやかさ素晴らしいですね。
そうです、うんうん、そうですね、
うん、
だからコントロールできるところにどうやって自分の技術とそれから心を鍛えて向かっていくかということですもんね。
そういうことですね。受け止めるっていうこの体力っていうか、これを鍛えないとホスピタリティっていうものがなかなかねこう見えてこないっていうかね。あ、そうそう、今日ちょうどね、うん、横須賀さんのところに来たんですけどね、
はいはい、
僕の斜め前に座っていたお母さんとちっちゃな子がいたんですよ、
うんうん、
多分5、6歳の子かな。お母さんがなんかねこういうペットボトルでお水を飲んでね、で空になったのを目の前のポケットにこう入れて、
うんうん、
で、あ、降りなきゃってんで降りて横須賀の前のところでね降りていったんだけどね、置きっぱなしにしたのをね、その子がねまあまあとかって言いながらこれを持ってね降りたんですよ。これ見た瞬間にね、ホスピタリティだな、この子はいいホテルマンになると思って
もうすぐに目つけちゃってね、
今からスカウトしたいみたいな
可能性がそこにあったんですね。
結局そういうことに自分の思いを持っていくことが実はおもてなしとかホスピタリティの原点なんですよ。
気づきと行動がピッと合わさった時に生まれるんです ね。ホスピタリティって何ですか、うん、高野さん。
ホスピタリティね、
はい、
これ一番いろんな人からね聞かれる質問でね、
うん、
でサービスと何が違うのかっていうふうによく言われるんですけど、
はい、
分かりやすい言葉に置き換えると、サービスっていうのはいつでもどこでも誰にでも提供できるものじゃないですか、
うんうん、
でそこには必ず対価がつくんですよ、
はい、
ホスピタリティはお金がかからない、
あ、
費用がかからないんです。で今だけここだけあなただけのために使う時間とエネルギーですよっていうのが、こっちはホスピタリティなんです。例えばそのレストランのサービスっていうとね、サービス料がついて、
はい、
12時が閉店時間なんで、まあ、普通のお客さんだったら、ね、申し訳ありません閉店時間なんですよっていうふうに伝えたらいいわけですよ。でもそこにね、例えばですよ、常連のイケテルさんがたまたま素敵な仲間と一緒に来ました、
うん、
でそこで12時回ってもなんかこう楽しそうに話をしてます、これ切れないじゃないですか、
うん、
そうするとそこのバーテンダーはねニコニコしながら黙ってこの次のドリンクをこう作ってあげるわけですよ。そしたらハッとこうイケテルさんが時計を見て、あれもう夜中の12時回って1時近くじゃん、このお店12時までじゃなかったっけって 言われた時に、イケテルさんがお帰りになる時間が閉店なんでございますよって言われたらちょっと嬉しくないですか。
いやー、今キュンときました。惚れちゃった、もう惚れちゃった今大変、今高野さんに惚れちゃった。
いやこれね、リツカールトンのバーテンとみんなやってきてるんです。
それは研修などで学ぶんですか、うん、トレーニングするんですか、それともそもそも持ってる力を引き出すみたいな、どういう感覚なんですか。
いい質問ですね。多分両方だと思います、
はい、
みんなね、いろんな可能性持ったんですよ、
うん、
で可能性のない人と僕今まで出会ったことないんだけどね、その可能性はやっぱりこう生かされる場面も必要だし、生かしてあげるリーダーも必要だし、
うん、
でその本人がそういうものを使って仕事したいっていう意欲もなきゃいけないんでね、
うんうん、
これが全部こう合体した時にホスピタリティが生まれるんですよ。へー、だからこの仕事は楽しい。奥深いですよ。
ホスピタリティっていう考え方とかは今私たちね、こう2024年今年こう始まったばっかりですが、うん、どういうところが一番足りてなくて、まあ、必要なのかなと思って。
一番それを必要としてるのは家庭内なんですよ。自分の家で取った大根がたくさんあるから、じゃああそこんちのばあちゃん最近ちょっと病気がちで外に出ないから持ってってあげようかっていう会話しながらそこに持って行ったりとかね、
うん、
だから誰が置いたか分かんなくてもやっちゃうっていうね、
うん、
だから日常の中のおもてなしとかホスピタリティっていうのが実はそういうところにあって、お互いに相手が必要としてるものをなんとなくこう自分の中で悟ってね、なんとなくそれにこう自分でできることってないかなっていうのをこう考えてやってくれるっていう、
うん、
これは都会でも当たり前のようにみんなやれるわけですよ。
確かにそうですね。
どんな場所でもどんな家庭でも本来できるっていうことですよね。
もうその通りだと思いますよ。特にこれからは心の世界であり心の時代であり、
うん、
やっぱりその心っていうものを、それからマインドっていうものにフォーカスしなきゃいけない、本当にフォーカスしなきゃいけないっていう時代がもうやってきてると思うんですよ。ただこれ学問的になかなか学ぶ機会ってないんでね、
うん、
そういうものをこう分かりやすく伝えてくれる人がイケテルさんもそうなんだけど、やっぱりイケテルさんの周りにもね、どんどんこれから増えていくと思うんで、そういう人たちがこれからのやっぱり世の中のムーブメントを作っていくんじゃないかなっていう気はしてますよね。
Hey
Jude
お送りしている曲は今回のゲスト高野昇さんのリクエストでビートルズで Hey Jude をお届けしています。高野さん、この曲なぜお選びになったんでしょう。
やっぱりね、ビートルズといえば僕の青春ですから、
うん、
でみんな好きなんですよ。
好き、
うん、でもカラオケで僕が歌えるのはこの曲くらいかなみたいなねいや迷ったんですよ。サイモンとガーファンクルとかね、もうみんな僕の青春時代なんだけどね、でもやっぱりこのヘイジュードはね、もう一つ理由があってね、一緒に働いてた中にね、ジュード・ラフィーっていう女の子がいたんですよ。素敵な子でね、なんかね頭の中でこうダブるんですね。神さんには言ってませんけど
大丈夫ですか、公共電波で言いませんですかまあいいでしょう青春の一曲いただきました、はい、ありがとうございます。お送りしたのはビートルズで Hey Jude でした。
Hey Jude Don't make it bad Take a sad song make it
土曜朝鎌倉 FM からお届けしています How do you feel? 改めまして今日のゲストは人とホスピタリティ研究所代表の高野昇さんです。高野さん、引き続き後半もどうぞよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
さあ、ここからは佳代さんにぜひたくさん質問を投げかけていただきたいと思うので、ここからよろしいでしょうか。佳代さん、はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。高野さんが日本全国を駆け回ってこのホスピタリティのお話をしてくださるからこそ私も出会いがあったんですが、今現在高野さんが日本全国駆け回ってホスピタリティとか、まあ、おもてなしとかお伝えしているのって、例えばどんな方々がどんなニーズがあって、でどんなお話をされているのかがすごく私興味がありまして聞かせていただけたいなと思ってます。
ああ、わかりました、ありがとうございます、はい、いろんな場面があるので、例えばその企業研修の一環として、うん、1日研修8時間くらいしてくれって言われるケースも実はね結構あるんですよ。
すごい。
あとは学校かな、
あ、はい、
中学校とかね、あと大学に呼ばれてね、うん、その大学のゼミの中で話をするとかね、こういうのも僕好きですよ。
へ、うん、最近の大学生の反応ってどんなものがあったりするんですか、
うん、実は最初は心配してたんです、うん、寝るんじゃねえかなとかね
寝ないでしょ
う、もう寝たらどうしようとか言って思ってたんですけどね、うん、寝ないんですよね、
うんうんうん、
で質問がすごいんですよ、
うん、
これがねやっぱり講師として一番嬉しくてね、やっぱりそのおもてなしとかホスピタリティっていうその概念から入っていかざるを得ないんでね、どういうふうに受け取ってくれるかなと思ったら、あの自分の体験談とかね、自分は実はこんな体験がありますとかね、うちのばあちゃんがこうこうこうだったんですとかって、これってホスピタリティでしょうかみたいなね、
うん、
大学生からこう来るとね、その通りですっつってね、いい仕事してるね君は、頑張ってよっつってね返すとね、あのなんかいい感じでこう大学生とのやり取りができちゃったりするんですよね。70前後でなかなかでしょ
楽しいですよね、若い世代との、ね、関わりっていうのは、う
ん、楽しいです、楽しいです。
でも中学校高校、まあ、大学生にとってもホスピタリティっていう言葉は馴染みそんなないと思うんですよね。だその中で高野さんのお話を聞いて、自分の日常にホスピタリティがあるんだっていうことを彼らは発見するっていうことですよね。
そういうことなんですよ。
この自覚が生まれるっていうのが大事なポイントなんですね。
うん、うん、あの何気なく一日を過ごすのと、
うんうん、
一日っていうものを、うん、なんかこういうような今日はあの仕事、あるいはこういう学びがあって、こういう人と出会うんだから、こういう気持ちでやってみようかなっていうことを最初に自分自身に問いかけて、こう決心してね、一日スタートするっていうのが大事だと思うんですよ。
来ましたね、かよさん、
感情の予約ですね。
ありがとうございます
素晴らしいです、その通りです、さすが、さすが EQ。
いや私は毎朝その目の前のここからね、このスタジオから本当3分の由比ヶ浜で毎朝感情の予約をするんですが、今日は高野さんにお会いできる、こんな風にもニコニコとしても楽しみたいって思って今日来ました。
へ、あと高野さん、ちょ聞いていいですか、新年スタートしましたよ、
はい、
いいスタート切りたいですよ、
はい、
感情の予約もいい感情の予約したいですよ今年も
したい ね、
したいですよ、ね、うん、ホスピタリティ、さっき言った通り気づきと行動がこうセットになった時に生まれたりするじゃないですか、
はい、
ホスピタリティがこう身軽にきこうスッと出てくるような自分になるために、整えってどうするんですか。
うーん、これはね、うん、あの僕自身がやってることってのは、今さっきあのエケテルさんがねおっしゃった、うん、その海に向かってっていうのと同じことを僕はずっともやってきてて、それ何かというと、朝起きた時に窓を開けて、空気を吸いながら深呼吸しながらね、今日も最高の一日になる、うん、天陽宇宙ありがとうっていうことをね唱えるんですよ。これは僕のメンターから教えてもらった言葉なんですけどね、
はい、
これをやると一番最初に誰が騙されるかっていうと、僕の脳が騙される。
なるほど、
脳がそういう一日を作り出すために必死に動いてくれるわけですよ。
騙してるんだ、
騙してるんです、
そうだったんだすごい今ガテンがいった、
プロだわ。なるほど、自分自身を気持ちよくさせちゃう、
そう、
ありがとうという言葉で
最高の一日になるってね、うん、自分の脳に言い聞かせて、そうすると脳はそういう一日にするために必死になってガーッと動き出すわけですよ。雨が降ろうが何があろうが、クレームが来ようが何しようが、いい一日になっちゃうんですよ。要点思考みたいなね、
要点思考、
素晴らしいですね、
うん、確かに癖になっちゃうんですよ。
そうかもしれない、
楽ですもんね。
そう、
うん、確かに予約し始めたり、そうなるとあんまりあのネガティブになること私少ないんですよね。だってそうなるようになんとなく行動したり視点がそっちに行くので、
うん
うん、でもね、だからといって失敗しないわけじゃ全然ないんですよ。
うん、
朝の、ね、卵は割っちゃってどっかやっちゃうしコップは割っちゃうし、でも今日は明るい笑顔でこの方たちに会おうっていう、そっちにこう意識が向いていくので。
確かでもね、したたかですよね、うん、それ全部ネタにしてますからね全部ポジティブなネタにして、したたかですよ。
はい、もうしたたかにね、したたかな要点思考で、
したたかな要点思考、
う
ん、
もう最高の先輩たちに今囲まれてるなと思いました最高です。はあ、なるほど、まあ、このホスピタリティやっぱりこう鍛えていきたいなと思うので、うん、ぜひアドバイスとこうリスナーの皆さんにこういうことしたらいいですよっていう何か高野さん的、
うん、そうですね、
あ
の
ありますか。
大げさにね、あの最初からホスピタリティの達人目指そうとかっていうふうに思わない方がいいと思うんですよ。だからまずは日々できることって何かなっていうのを、自分の周りのことと自分の中で、 今思ってることと棚卸しして書いてみるといいと思うんですよ。紙にね、書き出してみると、ね、うんうん、寝る前でもいいし朝一番でもいいし、いつの間にかねわざわざそれやらなくても自分の中でできるようになってきました。
へえ、観察の習慣をつけるってことなんですね。うんうん、気づきの習慣をね、うん、
まずは自分の周りにある自分 の, あの半径こう50センチぐらいにあるホスピタリティを見つける、そこからでいいかなと思って。
いいです ね,
ね,
いいですね。
ちょっと席をこうずれてくれたとか、ね、傘を傾けてくださったとか、うん、あそこの、ね、男性がこういうふうにしてくれたからうまくいったとか、うん、それを見つけるだけでもだいぶ観察につながるんじゃないかなと思って、これ今年やってさ、ね、ホスピタリティ元年にね
しますか、
しますかね、
しますか、
はい、
いやこれでも気づければ気づけるほど、うん、ちっちゃな感謝とかありがとうがすごい自分の中に増えていく感覚がありますよね、うん、高野さん、やっぱこれ
それがね、うん、一番ね自分を幸せにする方法なんですよね。
なるほど、そうだな、
うん、
うん
うん、
時間が短いもっと聞きたい、ね、しかしながらコーナーに行きたいと思います、はい、いいでしょうか、はい、
さあこの後は悩める30代女子 EQ プラスラボナビゲーターのハトコちゃんが EQ マスターハトバーに自分なりの豊かさを学ぶコーナー、ハトコの部屋をお送りします。
皆さんおはようございます、ハトコです。 How do you feel? ご機嫌いかがですか。今日も EQ オウンドメディア EQ プラスラボのナビゲーターを務める私ハトコと EQ マスターのハトバーでこちらのコーナーをお送りいたします。今日もよろしくお願いします。
ハトコちゃん、今日はどんな相談かい。
今日はね、社会人の方からのご相談で、ついつい余計な一言を言ってしまうせいかコミュニケーションが怖くなっています、どうしたらよいですかというお悩みです。
うん、なぜつい余計な一言を加えてしまうのか、自分の行動パターンを考えてみることが大事だと思うよ。
これも EQ だね。まずは自分を知ることだよね。
そう、ハトコちゃんはどうかな。
私は会話が途切れたり間が空くと、私が話さなくちゃいけないのかなって焦って余計なことを話しちゃってたの。それで自爆することが多かった。変な顔されるとすぐにごめんなさいって謝ってしまって、上司に君は謝ってばっかりだねって言われて、自分のコミュニケーションのパターンに気づけたの。
迷惑かけてごめんなさいというんじゃなくて、こういうところに助けられました、ありがとうございますって言ってみるのはどうかな。きっとその場の雰囲気が変わってくると思うよ。
まずは自分のコミュニケーションのパターンに気づいて言葉掛けを変えていく。きっとより快適に人間関係も変わっていくよね。
心の声に耳を傾けて、隠れた気持
ち。さて土曜朝鎌倉 FM からお送りしてきました How do you feel? そろそろエンディングのお時間となりました。高野さん、今日はもうたっぷりお話伺いました。いかがでしたでしょうか。
いやー、なんかね、自分の中のね、棚卸しもできましたね、久しぶりに、うん、やっぱり昔のことをこうアメリカ時代のことを考えたりとかね、日本に戻ってきてリッツ・カールトン時代もそうですけど、その後あこういうようなプロセスだったなってのをね、ちょっとこう棚卸しができて、あの楽しい時間になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました、まあ、外側の観察も必要ですけど、こういった自分自身の観察っていうのもね、うん、
そうですね、
必要ですね。ありがとうございました。坂谷さん、最後になりますけれども、心豊かに生きていくための今日のキーワードお願いします。
はい、ありがとうございます。ホスピタリティっていうね、言葉でホスピタリティ元年にやっぱりしたいですね今年は、うんうん、今だけここだけ、まあ、あなただけですが、これ今だけここだけ、私だけのホスピタリティをこうまずは自分で見つけていこうっていうのもいいかなと思いました。
はい、
はい、半径50センチ、
ちょっともうちょっと広げようか
1メートルぐらいは
そう
か、
ね、そうだね、50センチだとちょっと狭かったね、
手ぐらいは伸ばしたい
よね、そうだね、
はい、
そうしましょう、
半径1メートルの幸せ、うん、気づき、ぜひ皆さんも観察なさってみてください、うん、この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージご感想お待ちしています。鎌倉 FM ウェブサイトのメッセージフォームからどうぞお送りください。さあ、最後になります。高野さん、ぜひリスナーの皆様へ温かいメッセージよろしいでしょうか。お願いします。
はい、ありがとうございます。いや、今日は本当にね、素敵な機会いただきましてありがとうございました。やっぱり1月にどういう時間過ごすのかなってことはすごく大事だと思います。で、僕はどちらかというと1年の経営を年末にね、やるんで、もうすでに、今年の1年間の計画そこそこ出来上がっていますが、やっぱりワクワク、ウキウキ、やっぱり大事だなと思いますね、うん。でこれはね、誰かにやってもらうんじゃなくて自分自身でできる唯一のコントロールだと思いますんでね、ぜひそういう生き方をこれからもね、いろんな人にお届けできるような、そんな一年を送らせていただけたら嬉しいなというふうに今日改めて思いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。 How do you feel? 今週のゲストは人とホスピタリティ研究所代表高野昇さんでした。高野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
イケてるかよさん、来月もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここまでのお時間、アイズプラスプレゼンツ How do you feel をお届けしました。また次回お会いしましょう。